町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
岸田総理は先週水曜日4月10日にアメリカのバイデン大統領とワシントンで日米首脳会談を行い、共同声明を発表しました。この共同声明の最大のポイントは、中国やロシアを念頭に、地域と世界の安定のために日米同盟をこれまで以上に強化するとしたことです。はい。総理が We are with you、 日本はアメリカと共にあると、アメリカの議会で演説したことも、話題になりました。ですが、日米首脳会談の前から僕が気になっていたのは、ハイテク技術分野、特に生成 AI の扱いでした。
この共同声明では一体どういう扱いになったんですか？
これね、せっかくだから原文の概要を紹介しましょうか。
はい。
これなんですけど、杉浦さんの方から紹介してもらっていいですか？4点あります。
はい。1つ目は、日米両政府は他の志を同じくするパートナーと実施するものも含めた研究交流、民間投資および資本調達を通じ、 AI など次世代の重要新興技術の開発および保護におけるグローバルなリーダーとしての共通の役割を強化する。2つ目は、日米両政府は理化学研究所とアルゴンヌ国立研究所との間の科学のための AI に関する協力を歓迎する。3つ目は、日米両政府は NVIDIA 社、ARM 社、Amazon 社およびマイクロソフト社並びに日本の企業連合からの資金提供を通じ、ワシントン大学と筑波大学の間やカーネギーメロン大学と慶応義塾大学の間で1億1000万ドルの新たな AI 研究パートナーシップが成立したことを称賛する。4つ目は、我々は広島 AI プロセスをさらに前進させ、両国の AI セーフティーインスティテュート間の連携を強化することにコミットしているです。
はい。なんで僕が日米首脳会談の共同声明の生成 AI 関連部分の概要をわざわざ長々と紹介してもらおうと思ったか、なんとなくわかるでしょ
う。なんか読んでいて思ったのは、ほとんどが日米両政府仲良く、そしてお金をたくさん使って AI の新技術開発に取り組んでいるというようなお話ですか？
そうなんですよ、まさにそういうことばっかり書いてあるんですよね。だけど生成 AI っていうのは未来を左右しかねない新しい技術ですから、価値観や志を共有しない国や人に負けないように頑張ること自体は、僕も必要なことだとは思います。はい。その部分に文句をつける気は全くないんです。とはいえ、その一方でこの生成 AI は間違った使われ方をしたり、間違った判断に使われると、危機的な戦争を始めかねないとか、フェイク情報を流布されて、民主主義の根幹である選挙が歪めかねないとか、知的所有権がないがしろになりかねないとか、個人情報の保護が危ういと、そういった問題がたくさん指摘されている技術でもあるわけです。はい。でそういう意味では、この日米共同声明はバランスを欠いていると思います。中身を読むと、この分野で圧倒的な競争力を誇るアメリカはその地位の維持を最優先しており、日本は国を挙げてそのサポートをするという危うい宣言だと受け取れないこともない内容にとどまっているわけです。
はい。
これに対し EU ヨーロッパ連合は、僕が心配しているようなことを念頭に置いた規制に踏み込む構えで、日米両国とは対極の動きを見せています。そこで今日はこの問題の現状を深掘りしてみようと思いました。番組テーマはこれです。
西側諸国の間で大きく割れる AI 規制の考え方、日本国民を保護するのに必要なこととは。
ハイテク分野の競争力の強化だけが大切なのか、それとも人間の保護も含めたバランスが求められているのか、リスナーの皆さんも今日はぜひ一緒に考えてみてください。
今日も聞き逃せないお話になりそうですね。町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り。
改めまして今日のテーマは
西側諸国の間で大きく割れる AI 規制の考え方、日本国民を保護するのに必要なこととは。まずは世界の AI をめぐる勢力図を説明してください。その上でアメリカや EU、日本がどういった取り組みをしようとしているか伺いたいと思います。
はい、承知しました。ハイテク分野の市場調査で有名なベンチャーキャピタルにサンダーマークキャピタルというところがあり、そこが論文の数などをもとに AI ランキングを算出しているので、その最新版2022年版をご紹介します。
はい、
このランキングによると国別のトップはアメリカで、以下中国、イギリスが続き、EU 勢トップのドイツは4位に甘んじてます。ちなみに日本は2020年に8位、2021年に9位、2022年に10位と低空飛行な上、毎年順位を落としているのが現状です。
そうなんですね。
話を戻します。次に同じサンダーマークキャピタルの2022年を対象にした組織別のランキングです。こちらはアメリカ企業が1位に Google、 6位にマイクロソフト、9位に Facebook とトップ10に3社が名前を連ねてます。
はい、
それからこの組織別ランキングは大学もカバーしているのが特色ですが、大学でもアメリカ勢が強く、2位に MIT マサチューセッツ工科大学、3位にスタンフォード大学、4位にカーネギーメロン大学、5位にカリフォルニア大学バークレー校、10位にカリフォルニア大学ロサンゼルス校と、なんと5つの大学がトップ10に顔を揃えました。
はい、
まあ、つまりアメリカの企業と大学以外でトップ10に顔を出した組織は、2つしかありません。その2つは8位のイギリスのオックスフォード大学と9位の中国の清華大学です。
はい、
まあ、EU や日本の企業や大学は1つもランクインできませんでした。このことから生成 AI の世界ではアメリカ勢が圧倒的に強いことが分かっていただけると思います。
はい、
杉浦さん、いかがですか。
そうですね、AI 分野現状はアメリカの企業そして大学の独壇場ということですね。まあ、なんとなく予想というのはできていたんですけれども、やはりこうやって聞くと驚きますね。
そうですね、新しい産業の栄枯盛衰の歴史を振り返ると、今回の生成 AI の状況はまたかというふうに受け止めることができると思います。
はい、
まあ、歴史的に見るとアメリカ企業が時々の最新分野でいち早く力をつけてヨーロッパ市場を席巻した例がいくつもあり、その度にヨーロッパの国家や EU がアメリカ企業の手足を縛ろうと、法的規制の網をかけようとし、アメリカとヨーロッパの対立に発展することが珍しくなかったからです。まあ、例えば古くは1970年代から80年代にかけてのハリウッド映画によるヨーロッパ市場の席巻、あの時は固有の文化が損なわれかねないとフランス政府がハリウッド映画を締め出そうとしたことが知られています。また1990年代末期から2000年代初頭にかけては PC パソコンが急ピッチで普及してくる中で、ウィンテルと呼ばれたマイクロソフトとインテルの手足を EU がしつこく縛ろうとしました。
はい、
近年のスマホや SNS の爆発的な普及をめぐっては、 EU がアメリカの IT 大手の GAFAM をめぐって規制の網をかけようとしたり、尻抜け状態だった法人税を課税しようとしてアメリカとの間で緊張感が高まったことを覚えている人も多いんじゃないでしょうか。まあ、そういう産業の栄枯盛衰の側面から見れば、 AI 規制も新しい成長産業分野であり、またぞろヨーロッパとアメリカが覇権争いを繰り広げているというふうに見ることができるわけです。
そうですね。では今回の生成 AI の分野では EU はどういう動きを見せているんでしょうか。
EU のヨーロッパ議会は先月半ば3月13日にフランス東部のストラスブルで開いた本会議で、包括的な AI に関する規制法を世界で初めて可決しました。
はい、
2026年をめどに施行する予定です。この AI 規制法はディープフェイクなど AI 固有のリスクに対処するため、企業が扱う AI のリスクに応じて生成 AI を4つに分類し、そのリスクが大きいほど規制を、厳しい規制を課す点が、特色になっています。
はい、
また EU 域内で AI 関連事業を営む全ての企業を規制対象にしており、インターネット経由も含めて域内で関連ビジネスを展開していれば、 EU に限らずアメリカや日本の企業と大学も規制の対象になります。
はい、
大義名分として EU は早くからこの生成 AI 規制法の導入の目的を、技術ではなく人間が中心なんだとか、域内の人権を確保することが重要だなどと主張していました。
はい、
まあ、そう主張することで AI 規制法の制定にこぎつけたのです。 ただ規制の実態面を見ると生成 AI 市場を独走するアメリカ勢をしっかりと牽制するツールを確保していることも見逃せないポイントです。
ではもう少し詳しく漢字の規制の中身を説明してください。先ほどの説明では生成 AI を4つに分類し、そのリスクが大きいほど厳しい規制を課す点が最大の特色だということでしたが、具体的にはどういったリスクをどういうふうに規制するんでしょうか。
はい、全ての生成 AI を対象にそのリスクに応じて1、容認できない、2、高い、3、限定的、4、最小限の4つの段階に分けて、そのリスクの段階ごとに規制したり義務を課したりするという内容なんです。例えば1の容認できないに該当するのは、人権を脅かしたり子どもの弱みにつけ込んだりする可能性がある生成 AI やその使用が該当し、このような AI は一切認めないとしています。また2のリスクが高いには、企業の採用活動や教育分野での利用が含まれています。
世界初の包括的な生成 AI 規制ということですから、今説明してくれた生成 AI の用途に着目したものとは違う分野の規制というのも用意されているんでしょうか。
はい、もちろん様々な方面を網羅する規制になっています。はい、チャット GPT のような生成 AI を手掛けるオープン AI など、生成 AI を作り出す組織に対しては AI の訓練のため外部情報を読み込ませる場合、その手順を文書で開示するよう求めました。また生成物を作成したのが AI であることを明示することも義務付けています。はい、これら生成 AI の訓練段階や生成 AI の成果物が公開される段階で、著作権の侵害などを起こさせないための方策です。この場で規制の全部を説明する時間はありませんが、あと一つ分かりやすいと思うので、申し上げておきますが、違反した企業や団体に対する罰則がとても厳格なことも特色です。はい、最大で3,500万ユーロ、日本円にしておよそ56億円か、年間売上高の 7% の多い方を制裁金として課すとしています。
厳しいですね。
はい、で繰り返しになりますが、 EU は早くから AI 規制法の、設置の必要性を主張。その根拠として、 AI から人間の自律性、自由が守られるべきであり、そのためにセーフガードが必要だとか、今回の法案は活用ルールを定めたもので、イノベーションや研究開発を縛るものではないといった説明を繰り返してきました。はい、これらのロジックそのものはいずれももっともなことですよね。ただこういうもっともなことを繰り返して主張することで、アメリカ政府やアメリカ勢の規制に反対する動きを封じたこともまた事実なんです。はい、でこの後すぐに説明したいですが、アメリカの規制はすでに生成 AI をサービスとして提供している企業を規制対象から外すことによって、アメリカの企業や大学の、リードを守ろうとする姿勢をあらわにしています。ですが EU の生成 AI 規制法は、すべての生成 AI 関連企業を規制対象とし、例外を認めず、アメリカ勢も規制の網にかける仕組みになっています。この差も大きいと思います。アメリカと EU は共に手を携えて、中国やロシアといった権威主義国家と対峙していく同盟国です。しかしハイテクや経済ビジネスの世界では、その同盟国の間にも熾烈な競争関係があることを浮き彫りにしています。
冒頭の日米首脳会談の共同宣言をめぐる町田さんのお話から、アメリカが企業や大学の AI 研究開発やビジネスの後押しに手厚い対策を取っているということはよく分かりました。ただ規制の面では EU とは違って、自国企業や大学には甘いというのはどういうことでしょうか。そういった内外差別、ちょっと割り切れない問題ではないかなと思うんですけれども、そのあたりも詳しく聞かせていただけますか。
そうですよね。皆さんよくご存知のように、アメリカは建国の精神として自由の国ですから、もともと経済活動一般に対してあまり厳しい規制はしない、そういうお国柄です。でそんなお国柄を反映して、今回の生成 AI 規制についても、当初は企業や大学が自主ルールをまとめれば良いというのがアメリカの大方のコンセンサスでした。はい、ところが早くから EU が厳しい規制を課す構えを見せていた上、去年5月の G7 主要7カ国広島サミットで、生成 AI に関する広島 AI プロセスが合意に達し、西側諸国で生成 AI 規制についてある程度強調していく、特にそれぞれがきちんと規制を作ることになったという状況変化もあったので、アメリカのバイデン大統領は急遽去年10月30日に、生成 AI の安全性確保を図るという名目の 大統領令に署名しました、
はい、
この大統領令っていうのはアメリカでは法律と同等の効果があるものです。
その大統領令はどういった内容なんでしょうか。
はい、この大統領令の最大の特色は生成 AI 固有のディープフェイクなどのリスクを軽減するため、大統領の権限でアメリカ国内の経済活動を統制できる、国防生産法に関連付けて、高度な AI を開発する企業はそのサービスを公開する前にアメリカ政府の安全性テストを受けることや、その開発情報のアメリカ政府との共有などを義務付けた点にあります。
それはEU の規制法との違いというのはどういったところにあるんですか。
規制の範囲が狭いことなどが違いといえば違いなんですが、僕が日本の経済ジャーナリストとして唖然としたのは、規制対象にする企業や大学をこの大統領令の施行後、つまり、昨年の10月末以降に新たな高度な AI を開発しようとする企業に限定してしまった点なんです。
はい、
というのはこれにより、例えばオープン AI が開発したチャット GTP や Google、Microsoft など名だたるアメリカ勢の既存の AI サービスはアメリカの規制の対象から外れることになるからです。
そうなんですね。
言い換えればいち早く生成サービスを立ち上げて、うん、早くも世界をリードしているアメリカ勢は何ら新たな制約を負うことなくアメリカ国内でビジネスを拡大し続けていくことが可能なのです。これに対し今後アメリカ市場への上陸が予想されるヨーロッパ勢や日本勢、中国勢は厳しく規制される仕組みなのです、こうした規制がバラバラな、全く内容が違っている非対称規制に落ち着いた背景にはアメリカ企業の猛烈なロビング活動があり、そのことはワシントンで周知だと言われています、ちなみにヨーロッパでは規制法作りの段階でドイツ企業を中心に成長の手足を縛ると規制法に反対する声が少なくなかった。それにもかかわらず、EU 税も含めて厳しく規制する法整備をすることによってアメリカの企業や大学が EU 市場で引き続きアメリカ流の強引なビジネスを展開して、そのまま、デファクトスタンダード、事実上の標準といいますか、そういう形で定着することを牽制する仕組みとしたわけです、アメリカとヨーロッパの激しい差当てが浮き彫りですよね。
そうですね、
この後番組の後半ではアメリカとヨーロッパと違い、人のために必要な規制もしなければ日本企業の成長の後押しの決め手も欠く日本政府の方策のお話をしたいと思います。
今日の深掘り。
今日のニュース深掘りは、西側諸国の間で大きく割れる AI 規制の考え方、日本国民を保護するのに必要なこととは、と題してお送りしています。さて後半のポイントは、日本の生成 AI をめぐる規制の検討状況ということでいいでしょうか。
はい、全くその通りなんですけど、その本題に入る前にですね、去年岸田総理が G7 主要7カ国の議長国として生成 AI の分野で自身の成功を演出した、あるいはいい格好したという話を先にさせてください、そうすれば今やってることあるいはやってないことの意味するところが、はっきりしてくると思うからなんです、
去年と言いますと G7 広島サミットの話ですね。
そうなんです、ここで僕が指摘しておきたいのは、アメリカと EU が生成 AI の派遣をめぐる、激しいさや当てを繰り広げる中で、岸田総理は昨年5月の G7 広島サミットの議長としてルールを作る作業チーム広島 AI プロセスの設置の合意を取り付けてみせたことなんです、議長としてのリーダーシップを発揮した格好なんですが、そのことは同時に日本もきっちり規制を作ることが必要になったということでもあるわけです。で、そしてその作業チームは去年12月広島プロセス国際指針をまとめ公表しました。で、そこには永続的かつまたは、詳細なガバナンスと規制のアプローチを策定することを各国政府の共通の了解事項とするというふうに明記してあります、つまり、厳しい規制をしたいヨーロッパと何もしたくないアメリカの間に立って G7 の中での内輪もめ、対立の火が吹くことがないように収め、規制策作りを各国の了解事項とできた点は岸田総理にすれば上出来だったと思います、 ただ各国がそれぞれの規制をするというコンセンサスを作っちゃった以上、日本もそれまでの姿勢を改めてしっかりとした規制作りに舵を切らなければならなかったはずです。それなのにここでは岸田さんはリーダーシップを発揮できていませんでした、
はい。
まあ、この点については今年1月30日の衆議院本会議で行った施政方針演説が象徴的だと僕は思ってます。紹介しますと、はい、AI については規制と利用促進を一体的に進めます。去年の G7 広島サミットで創設した広島 AI プロセスの成果として、リスクへの対処を目的とした初の国際的な枠組みである包括的政策枠組みに合意しましたと、まあ思い切って胸を張りながら、肝心の国内規制法制定には全く言及しなかったわけです、
はい。
で、代わりに口にしたのは AI の安全性の評価手法の研究機関を設立しますというややさまつな、対応の話でした。
では岸田政権は今どういう生成 AI 規制をやろうとしているんですか。
まあ、一言で言うとですね、法規制はしないんです。
しない。
AI 事業者向けに罰則のないガイドラインを示すことでお茶を濁す構えなんです。
具体的にはどんなガイドラインなんですか。
あのね、付け焼き刃的に総務経済産業両省が過去にまとめたガイドラインを、合体したガッチャンコしたもんなんですが、
はい。
まあ、具体的に言うと、企業や大学、政府機関を念頭に AI を開発する開発者、AI を組み込んでサービスとして提供する提供者、そして実際の事業などで AI を利用する利用者の3社を対象にしたもので、まあ、理念としては EU が AI 規制法で掲げた人間が中心であることは明記してあります、
はい。
まあ、さらに対策や文書などでの情報開示が必要なものとして、安全性、公平性、プライバシー、セキュリティ、透明性、アカウンタビリティなどの、確保を列挙しています。さらには状況の変化に応じて今後も継続的に刷新していく必要のある課題として、教育やリテラシーでの活用、公正競争の確保、今後のイノベーションへの対応の3つを掲げています。まあ、このようにその網羅した掲げた注意点は多くて、問題幅広く網羅しているとは言えるんですが、ところが法律とは違い、法的拘束力を持たないソフトローと呼ばれるものなので、実際の対応は事業者任せとなってしまいます、
はい。
で、これでは同じソフトロー対応と言いながら、大統領令による強制力のある規制を打ち出したアメリカと比べても全く不十分でしょ。
そうですね。
日本企業がアメリカやヨーロッパで生成 AI 関連ビジネスをやろうとすれば、それぞれの、国の厳しい法律や大統領で、規制されるのに、日本に進出してくる欧米の企業は野放しになるという問題もあります。
はい。
まあ、最後にもう一つ付け加えておくと、国や民主主義を危うくするようなディープフェイクは、それ一つとってもガイドラインが対象にしているような事業者がやることとは考えにくく、生成 AI 本来のリスクに対しても無防備だと言わざるを得ません。
いや、おっしゃる通りですね。そこまでの危機感というのはないんですか
ね。え、だから岸田さん、もうちょっとそこしっかり考えてよって話だと思ってます。
本当にそうですね。今日は西側諸国の間で大きく割れる AI 規制の考え方、日本国民を保護するのに必要なこととはというタイトルで、町田さんにアメリカとヨーロッパと比べて日本の生成 AI 規制にどんな問題があるのか論じてもらいました。以上、今日のニュース深掘りでした。
町田鉄の深掘り。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？ CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りしました。さて、町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。
はい、もともとですね、本編でお話しした日本が規制しない発想っていうのは、その方が進んだ外国企業を日本に呼び込みやすくて、国民の利用の機会を増やす、支援になるというような判断があったんだと思います、
はい、
しかしそれはそれなりに起動してある程度の企業が日本に来てくれてるんですけど、でもだからこそ利用機会が多いだけにリスクが高いわけで、きちんとした対応も必要になってきたということが言えるんだと僕は思っています。
そうですね、今日お話を伺って、 EU とアメリカと日本の規制ではこんなに温度差があるんだっていうのを感じましたね。皆さんは AI 規制のあり方についてどうお感じになったでしょうか。よろしければ番組ホームページにご意見をお寄せください。
ぜひ皆さんの意見を僕に聞かせてください。
この番組は放送から1週間はラジコで、その後もポッドキャスト、Spotify など音声配信でお聞きいただけます。また週明けにはこの番組の YouTube 配信、町田鉄の経済チャンネルもアップされます。ぜひそちらもチェックしてください。町田鉄の深掘り、それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。